先週は礼拝の後で若草教会で年に一度の教会学校教師研修会というのがありました。何度もここでお話ししていることですけれども、私は12年前新学生だった時に市内にあります桜木教会、南部教会、若草教会、この3つの教会にそれぞれ2週間弱滞在いたしまして、そこで夏季伝道実習というものを行いました。で、先週は礼拝説教ではなかったんですけれども、12年前にまだ新学生だった時に立ったその講壇に牧師として再び立つことが許され、まあ少し感慨深いものがありました。特に若草教会というのは私たちのこの教会が生み出した教会でもあり、また私の前任地であった鎌倉雪の下教会のかつての牧師であった加藤恒明先生が初めて赴任した教会であり、この方は私の現在進行形の説教の教師でもあるので、そこで加藤先生に教わったことをふんだんに取り入れながら、教会学校の説教というのはどういうものかというお話をさせていただけたと、本当にいろいろ思うところがありました。で、そんなことを思いながら今週の説教の準備をしているときにこういうことを思い出したんですね。加藤先生の指導で一つ忘れることはできないことがあって、それは加藤先生が牧師先生って呼ばれることを拒否したっていうことです。ただ加藤牧師って呼ばれることを求めた。その言い方に呼び方に違和感があれば、加藤先生と呼ばれるのはいいと、でも牧師先生って呼ばないでほしいと、それは丁寧すぎるんだと。牧師だけが教会を支配したり世話をしているのではない、牧師は信徒とは身分が違う聖職者ではない、その御言葉の務めがこれは神聖なものだから牧師職っていうのは重んじられるけれども、牧師職そのものが別に聖職というわけじゃないと。だから牧師先生という言い方はこれは丁寧すぎるっていうんです。で、それとも重なることなんですけれども、祈りの言葉遣いについてもこの意味で厳密な指導を受けたことがあります。私たちはよく牧師のために祈ったり、あるいは特別の集会の講師をお招きしたときに祈るとき、こういうふうに祈ることがあると思うんですね。何々先生がお足元の悪い中遠くから足をお運びくださいました、そのご苦労に感謝いたします、どうぞ何々先生のそのご健康とお働きを祝福してくださいと、こういう祈りをすることがしばしばある。で、ある集まりで加藤先生のために、その出席者の一人、その人も牧師なんですけれども、その人もやっぱりこんな風に祈ったんですね。するとその祈りの後に間髪を入れずに祈りの中で神様以外に尊敬語、謙譲語を用いるのはやめなさいという指導が入ったんですね。じゃあどう祈るのか。これは単純に何々牧師が遠方から使わされました、その健康と働きを祝福してください、その語る言葉を清めてくださいって、こう祈ればいいっていうことなんですよ。神様だけが崇められなければならない。牧師も長老も、説教と牧会という神の言葉に仕える奉仕のゆえに重んじられるんですけれども、絶対に崇めちゃいけないんですね。この世の中で唯一崇められるのは主イエス・キリストの父なる神様だけだ。今日読んでいます聖書箇所の8節以下の主イエスのお言葉、だがあなた方は先生と呼ばれてはならない、あなた方の師は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ、また地上のものを父と呼んではならない、あなた方の父は天の父お一人だけだ、教師と呼ばれてもいけない、あなた方の教師はキリスト一人だけである、という御言葉はそういうことなんですよ。ここにも先生って呼ばれる人が私をはじめにたくさんいらっしゃいますし、父と呼ばれる人が私をはじめたくさんいらっしゃいますけれども、そういうことなんですよ。主イエスが問題とされているのは主権であります。権威の問題です。誰が私たちに対して権威を持つのか、 私たちの隣人に対して誰が権威を持つのか、誰が私たちの聞くべきお方か、もっと言えば誰が私の所有権を持っているのか、誰が私の隣人のご主人様なのかということです。それは神様です。神様から誰もその所有権を奪い取ることは許されないのであります。私は説教の中でも、あるいは祈祷会の中でも、牧師だけが献身者じゃないということをたびたび申しております。みんなが献身者だって言います。献金を捧げるとき、この献金は私たちの献身の印です、私たちがこの身を捧げる印ですとしばしば祈られる通りであります。これは私の財産と私自身の所有権が誰にあるのかということを私たちが告白している祈りの言葉であります。献金を捧げるっていうのは、神様からいただいた一部をお捧げするんじゃないんですね。全部を捧げる印として一部を捧げる。だから例えば10分の1を捧げれば、残りの10分の9は自分のものだっていうことにはならない。いや、私たちの財産は全部神様のものどころの騒ぎじゃないんですよ。財産を捧げ切ったとしても、この身一つは自分のものだっていうこともできない。この身のすべても神様のもの、献身の印として捧げるほかない。つまり我々は寝ても覚めても、ご飯を食べていても、お風呂に入っている時も、カラオケをしている時も、ソファーに寝っ転がってテレビを見ている時も、介護をしている時も、この身のすべて、いついかなる時も、私は神様あなたのものですと。というのがこの献金は私たちの献身の印ですという祈りの意味するところであります。しかもこの献金の祈りというのは、私たちが自分の努力によってこれから実現するようなものではないとも思います。私たちが全部神様の御前に差し出すという前に、そもそも我々は全部神様のものだからです。献身の印ですという祈りは、天も地もその中にあるものは全て神様のものだという、今日も告白しました使徒信条の一番基本的な信仰告白から、どうしても導き出されるような祈りであると思うのです。つまり、えいままよと自暴自棄に崖から水面に向かって飛び込むような勇気を必要とするような祈りじゃなくて、だから勇気がなければこんな祈り祈れないなんて祈りじゃなくて、私もこの世界も一瞬一瞬神様の憐れみと許しによって存続しているという、その恵みの事実に基づいて、私たちを力づけてくれるその恵みの事実に基づいて、これは当然私たちの方でもそう申し上げざるを得ない、そういう祈りの言葉だと思うんです。私の財産っていうのは神様が預けてくださっているものなんだな。私の家族は神様のものだけど、神様が今私に預けてくださっているものなのだな。この私の命も神様がひとときの間私に預けてくださっているものなのだな。そしてこの世界、この私が今までそんなことをちっとも知らずに神様に背いて生きてきたけれども、なお滅びずに今も生かされている、この世界が続いているというのは、あの十字架のキリストのゆえだと悟るとき、この献金は私たちの献身の印ですと、これは自然と口をついて出るのであります。私はあなたのものです、丸ごとあなたのものです。今朝の祈祷会では使徒言行録を読み進めていますけれども、初代のキリスト者たちがみんな自分が持っている財産を持ち寄ってきて、 それを使徒の足元に置いて、それをみんなで共有したので、誰も乏しいものはなかったというところを最近読みました。で、しかもこれは無理をしてそうしたのではなかったと思います。実はそんなことをするように誰にも求められていなかった。けれども、ある教会員になった一部の人たちが自発的にそういうことをしたというような書かれ方がしています。で、その中の一人で、パウロの同労者となるバルナバという人がいたんですけれども、この人もまた自分の持ち物をもうその命も含めて全部神様のものですっていう悟りが与えられまして、その信仰を公に表す一つの印として進んで全財産を捧げるというようなことをいたしました。そして彼の場合は伝道者として、私のようなものとしてその献身に行きました。だけれども、これバルナバという人を全部捧げて初めて神のものになったというのではないと思います。神は天と地と海とそこに生けるものを全て作られた方だから、全部神様のもの、その事実への信仰的応答として全財産を捧げて生きたに過ぎない。伝道者として生きたに過ぎない。献身するから神のものとなるのではなく、神のものだから献身する。これ私たちの普通考えるのとは逆なんですよ。けれども、そうしますと全財産を捧げたバルナバたちの姿っていうのは、日曜日の礼拝ごとに献身の印として献金を捧げているここにいる全ての人と実は何一つ変わらないキリスト者の姿だということになると思います。こういう使徒言行録の記述を見て、なんか気遅れして自分が中途半端な信仰者だと思っちゃうようなことがありますけども、そんなことはない。我々はバルナバとちっとも変わらない献身をした信仰者なんだ。神のものだって。私たちもの好みも魂も丸ごとすでに神様のものです。で、その記事のすぐ後にアナニアとサフィラという人が自分の持ち物を売り払い、バルナバと同じように全部捧げますと言いながら、実はその一部を隠し持っていたと。で、それが人間ではなく神様を欺くことだと言って二人ともその場で息絶えてしまうという恐ろしいような記述があります。で、これは新約聖書の中でも理解に苦しむそういう記述の一つだと思います。しかし、これも実は全ては神のものだという事実が本当に抜き差しならない形で明らかにされただけの、これは根本的にはただ一つの事実を語っているに過ぎない物語だと私は思います。バルナバの出来事も、アナニアとサフィラの出来事も、ただ一つの変わることのない一つの事実を語っているに過ぎない。それは私たちのすべては本当に本当に神様のものだということです。地上で生きる命は本当に本当にただひととき貸し与えられているものに過ぎない。隠して取っておいた一部の財産だけじゃない。この命も本当は私たちの手の内にはない。完全に神様のものです。それを自覚するかしないかは別として、私たちは自分自身の所有者なんかじゃないんですよ。それは全ての人間が置かれている厳粛な事実であります。で、考えてみれば別に信仰者じゃなくったって、どんなに寿命を伸ばしたいと思っても本当のところ自分の命はどうすることもできないものだってこと、誰でもよく知っていると思います。これはキリスト者だけでなくて、全ての人間をその前に立ち止まらせる、全ての人間が置かれている事実であると思います。寿命は私たちの手の内にはない、誰でも知っています。けれども、私たちキリスト者というのは、その私たちの命を握るのは残酷な運命であるとか感情のない偶然とかではなくて、生ける神なんだと。 私たちが欺くことのできない私たちのすべてはそのお方の前でもう完全に明らかな神様の前なんだと、そういうふうに知らされているんです。だからアナニアとサフィラの物語に触れる時も、あ、私たちの命の所有者であるのは神なんだと、その主なる神様を恐れ敬い、ますますそのお方に、私たちはあなたのものですと、本当にあなたのものなんですね、その信仰の告白を深めていただくだけなのであります。そしてこの恐ろしさ、厳しさっていうのは、けれどもそのまま恵みの大きさであります。今夜の祈祷会の方ではダビデの物語を読み進めていますけれども、まだそのだいぶ先なんですけれども、ダビデが罪を犯すということが起きる。でダビデが罪を犯した時、預言者ガドという人から裁きがこれから下るよということを告げられるという物語があります。裁きはもう抜き差しならない、必ず下される。だけどガドは選んでいいって言うんですよ。3つから選びなさい。1つ飢饉が国を襲うか、1つ外国が攻めてくるか、1つ疫病が国を襲うか、どれを選ぶか預言者から迫られるんですよ。その時ダビデは何と言ったか、人の手に落ちるよりは憐れみのある神の手に落ちた方が良いと言って疫病を選んだんですよ。それは壮絶な裁きが下るんですけれども、だけれどもその厳しい神の裁きのうちにもダビデは神の裁きには憐れみがあるっていうことを信じることが許されたんです。このことはアナニアとサフィラの物語においても同じだと思います。神を欺き神の裁きを身に受けた彼らもまたキリスト者、すなわちキリストのもの、神のもの以外としては決して葬られなかったのであります。コロサイの信徒への手紙3章3節にこういう言葉があるんです。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。我々の命っていうのはこれからどうなっちゃうようなものじゃないんですよ。その行き先がよくわからないようなものじゃない。もうキリストと共に神のうちに隠されているんだっていうんですよ。これは私たち人間の努力目標でも何でもなくて、現に今ある事実であります。そしてこれはただ創世記の創造に基づく事実ではなく、それ以上にキリストの十字架の出来事が作り出した事実であります。創世記において神は人間を作られ、そこに息を吹き入れられ、人間は生きるものとなった。その時の人間は確かに神のものだって言える。けれども罪を犯し楽園から追放された、じゃあその後の人間は神のものだと言えるのか。言えるんですよ。キリストの出来事が起きたからです。キリストが十字架につき死なれ、葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえり、天に昇り、そのことによってもう絶対に後戻りできない現実として、この私たち人間の命はキリストと共に神のうちに隠されているということが起きた。これは神様が私たちの唯一の主人であり、私たちの一切は神様のものであり、私たちはアナニアとかサフィラのように何にも自分のために取り分けておくことができず、どうあがいても丸ごと神様の御前に隠されることなくあるということが意味することであります。そのように本当に徹底的に私たちに対してその所有権を 主張される、それをお持ちになる神様であるならば、この世で主人と呼ばれるもの、この世で先生と呼ばれるもの、この世で父と呼ばれるもの、その誰一人としてして本当はほんのわずかな部分においても、その自分と生きる自分の隣人に対して、私はあんたの主人だ、あなたの先生だ、あなたの父だと本当に言うことはできない。これは明らかなことであります。私も、私と共に生きる隣人も、教会員も、生徒も、子供も、その本当の主権者は神なんだ。天の父なる神がイエス・キリストの命の値という、とてつもなく高い代価をあの十字架ですっかり支払ってしまったので、ほんのわずかな部分でもこれは自分の権威のもとにあるものだと、他の誰かに対して、他の何かに対して主張できる人ってこの世の中にはないんですよ。神様は一人子の命の代価を支払ってこの世界を買い取られてしまったから、誰もこれは私のものだって言えないんですよ。ある大金持ちが来て、あなたの家を100億円で買い上げると言ってくれたら、これその土地建物は全部当然その人のものですよ。その中にあるものも全部その人のもので、しかもこれ物件の売り買いの例えで言うならば、教会がずっと語ってきたことは、その神が買い取られた100億円で、もっとですけれども、キリストの命の代価ですから、もっともっと尊いお金ですけれど、代価ですけれども、それで買い取った家、私という物件というのは、これもともと差し押さえられていたような家なんですよ。この世界という物件、この私たちという物件は、罪という負債を抱え、死と滅びに全てを差し押さえられていたものなんですよ。けれども、そういう負債を丸抱えにして、神様はこの不良物件を高価な高価なキリストの命によって買い取ってくださった。それなのに私たちは、いや、この畳1畳分は私のものですとか、この風呂のタイル1枚分は私のものですとか、そういうことは言えないんです。でも考えてみれば、本当は神様に買い取られる前から、私たち何も自分のものなんかじゃなかったと思います。死のものだったと思います。罪のものだったと思います。滅びに所有されていたと思います。私たちの行き着く先は死ですから、滅びですから、無ですから、私たちは何一つ自分のものなんかじゃなくて、滅びのものだったと思います。イスラエルの民からがエジプトから導き出され、神のものとされることによって、奴隷から自由なものとされたように、私たちも神のものとされることによって、罪と死の奴隷から自由なものとされたのであります。しかし、それはもう一度申し上げますが、私たちは誰の所有でもなくなるというのではありません。神の所有となるんです。けれども、神の所有となることは素晴らしいことであります。私たち近代以降の人間というのは、自分のことを自由なものだと思い込んでしまっていますし、自由っていうのが素晴らしいものだと思っていますから、神の所有とされる、神のしもべとなるということは、なんだか不自由なことのように思ってしまうかもしれません。けれども、決してそんなことないんです。何の規則もルールもない中で、好き勝手自由にやっていいっていうのは、これ本当は自由でも何でもありません。例えば、自由にピアノを弾けるっていうの時、その自由にピアノを弾けるって普通ですね。ピアノに初めて触れる人がやたらめったら鍵盤を叩くようなところで、 ピアノを自由に弾けるってことはこれ実現しないと思うんですね。自由にピアノを弾けるっていうことは譜面をスラスラ読めて、その楽譜に従って手も滑らかに動かせることだと思うんですよ。同じように私たち人間が自由に生きるためには、悪魔や罪や死が私という鍵盤の前から退いて、代わって私たちが席に着くだけでは成り立たないと思います。そうではなくて、神様に鍵盤の前に座っていただいて、弾いていただいて、初めて私たちが自由に生かされる道というのが開かれるのだと思います。で、今日ここまで触れませんでした一節以下のシエスのお言葉というのは、そのことをお語りになっていると思います。立法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことは全て行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。群衆と弟子たちに向かってシュエスがお語りになられた言葉であります。立法学者ファリサイ派の誤りを厳しく問うたシュエスのお言葉であります。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしないんだ。それは間違っているんだ。あの規則、この規則、そういうものばっかり人に押し付けて、もしも教会がそういう教会になったら、これはやりきれないことであります。こうすれば幸せだよ、こうすればみんなうまくいくんだよ、これに従えばいい、この規則に従えばいい、そういう法則、ルール、戒めをいくら教えられたってですよ、分かっちゃいるけどできないっていうのが我々だと思います。一時が万事そうだと思います。それをシュエスは鋭く説いておられる。だって立法学者ファリサイ派の人々だって、自分の患者に健康管理の厳しい基準を教えているんだけれども、例えばですよ、1日1500キロカロリーの食事をしなさいと言いながら、それ以上は何にも指導せず、そのお医者さん自身がですね、毎日お酒とタバコを浴びるように飲んでいるということ、それがファリサイ派立法学者のあり方だってシュエスはおっしゃる。だから言ってることは正しいけれども真似しちゃいけない。例えばそういうふうにシュエスのここの言葉を、一節以下の言葉を捉えることができるかもしれない。だけれども私はその上で、まあ多分大体その線で理解できるんだけれども、その上でシュエスのお言葉を聞きながら、あらって思う部分があります。彼らが私たちに背負いきれないほどの重荷を背負わせるんだというふうに立法学者とかファリサイ派を批判しながら、もしも例えばシュエスという新しいお医者さんが人々に向かって、あの人たちが言ってることはお医者さん本人が背負いきれないようなものなんだから、あなたたちがその教えを御所を大事にする必要はないよと、一旦全部それを下ろしてしまって、今から私が教える誰でもできる簡単健康体操を覚えなさいっていうようなことを、もしもシュエスがおっしゃってくだされば、ここ筋が通ると思うんですよ。だけどそうじゃない。シュエスご自身がその直後に背負いきれない重荷とおっしゃった神の戒めを、立法学者ファリサイ人が言っているその背負いきれない重荷である神の戒めを全て行い守れっておっしゃるんですよ。これ一体どういうことなんでしょうか。背負わされた当の本人で、背負わせた当の本人であるファリサイ人、立法学者たちでさえ、それを真剣に問題にしている人たちでさえ背負うことができない。人の目につくるつくところだけをどうにか作ろうだけで精一杯、人と比べて先生と呼ばれる位置に立つことによって、ようやく自分を保っている人ですら本当には守れていない。 なぜそんな重荷をすべて行いまた守りなさいってこの新しい医者である主イエスがおっしゃるのか。この厳しすぎるとも言える主の言葉の理由、その答えはもう出ているのであります。このように私たちにおっしゃる主イエスというお方が私たちの唯一誠の教師であり、その 方の天の父が私たちの唯一の父であり主人であられるから、そう語ることがおできになるのであります。そうです。もう一度初めに戻りますけれども、このお方が主人であるということは私たちの一切を所有されるということであります。私たちのことを残るくまなく自分のものとしておられる。私たちの心も体も能力も財産も時間も命もご自分のものだと宣言され、私たち自身よりも私たちに近く私たちの主でいてくださる。つまり他の誰にも私たちのほんのわずかな部分の所有権も手放さず決してお与えにならないこのお方が指一本どころじゃないんですよ。全身全霊を注ぎ込んで私たちの肩に食い込んでいる背負いきれない重荷を背負う手伝いをしてくださる。この世の教師とか主人とか父と呼ばれるものが結局のところ隣人を助けるために指一本貸すことができなかったとしても、私たちの本当の主権者であるイエス・キリストと父なる神は私たちの責任者として手伝ってくださる。神を愛すること、父母を敬うこと、隣人を自分自身のように愛すること、これ自分の力では重くて重くて耐えられないって思う時があります。そしてそれが本当だと思います。できるこっちゃないと思います。そういう時に主イエスというお方が私たちのもとに来られて、その重荷を全部取り上げて神の御心に従えない、だから例えば父母を敬うことができない私たちの罪も全部まとめて取り上げて、主イエスがそれを背中によって十字架で担い尽くしてくださり、そしてその十字架によって私たちの担える主イエスの荷へと作り直してくださって、私たちに負いやすい荷としてもう一度与え直してくださるのです。だから立法学者ファリサイ派の人々が語るだけで行えなかったこと、自分のことで精一杯で指一本貸してくれなかったこと、しかし主イエスが全部それをご自分で十字架で担ってくださって、全部担い尽くしてくださって、作り変えてくださって、主はそれをご自身のものとした上で私たちに貸し与え、それをさせてくださる。あなたの父と母も私が貸し与えているものに過ぎないんだ。あなたの子供も私が貸し与えているものに過ぎないんだ。あなたの財産もあなたの命も私が貸し与えているものに過ぎないんだ。貸し与えられているに過ぎないっていうのはこれ恵みの言葉ですよ。負わなくていいってことです。私たちが最後の責任を負わなくていいってことです。そして主イエスが貸し与えてくださったものを私たちは担うことが許されています。もう一度はっきり申し上げますが、これはすべて賜物として起こることです。賜物っていうのはプレゼントとしてこういうことが起こるっていうことです。最初に申し上げた私の前任地の鎌倉雪の下教会のこれ初代牧師は高倉徳太郎という人でした。 この人の書いた本に福音的キリスト教というものがあります。これそんなに読みやすい書物じゃないんですけれども、日本のキリスト教会の宝だと言っていい書物です。でその第4章に信仰生活観、信仰生活のその見方っていうんですかね、そういうタイトルの1章があります。でそこでこの私たちの信仰についてこういうことを語るんですよ。信仰は第一に神の技である、神のものである。聖書において明らかにされている福音的信仰は人間の魂の内から起こる運動ではなく、神よりまず起こされて人に及ぶ運動である。信仰って私たちの内側から湧き上がってくるものじゃないって言うんですよ。神様から始まって与えられるものだって言うんですよ。だからこう言うんですよ。イエス・キリスト、このお方は私たちの信仰の対象、私たちが信ずべき対象であるだけでなく、そもそもその私たちの信仰の作者、創造者だって言うんですよ。信仰でさえそうなんです。信仰でさえそうなら言わんや行いなんです。それはひたすら賜物プレゼントとしてだけ与えられるものであります。私たちの背負いきれない重荷と罪をキリストが担い、十字架で作り替え、私たちのことも重荷のことも作り替え、背負える軽い荷にしてくださる、私たちを強めてくださる、この唯一の主が全身全霊を傾けてご自身の命を注ぎ込んで背負えるようにしてくださった、この主の御前にへりくだらずに立つ、高ぶって立つということほど愚かなことはないのであります。人間と私たちの隣人とこのお方の前に立ちはだかり、この私がその隣人の先生だと、教師だと、父だと、そんな風に立ちはだかるほど馬鹿げたことはないんですよ。牧師も学校の教師も家族の父も母も主人も、そんな風に立ちはだからなくていいんですよ。そんな風に全責任を負わなくちゃならないわけじゃないんですよ。神様が担ってくださる、私たちの隣人一人一人を担ってくださる、私たちが責任を感じざるを得ないその一人一人の隣人に対しても本当の責任者でいてくださる。今や私たちは私たちの隣人に対して優位な立場にあるとき、得意になれるとき、手助けできると思っているときほど、へりくだって本当の主にとって変わらないように注意深くありたいと願わずにはおれません。お互いが主の主権のもとにある兄弟としてのみ出会うことができるのであります。神の主権をこそ私たちは立てたいのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちと私たちの隣人とこの世界のただ一人の誠の主人でいてくださいます。そのあなたの主張してくださる私たちに対する所有権のゆえに、私たちは安心して自分自身とこの世界をあなたに委ねることができます。そのあなたのものである自分と世界をあなたの御用のために用いていただくことを今私たちは喜んで願います。どうぞ神様、あなたが治め続けていてくださるこの世界で、私たちもあなたのものとして喜んで生きることができますように、自分の重荷に耐えかねて押しつぶされそうな者たち、どうぞその者たち一人一人にこの福音を語り聞かせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。